令和7年第1回定例会、通告に従い一般質問させていただきます。大項目1点目、子どもを守る地域防犯。昨今全国的に子どもが犯罪に巻き込まれるような事件が多発しております。通学や帰宅途中の子どもたちへの声かけ事案が起こっており、留萌市においても子どもに対する声かけ事案は発生しており、さまざまな犯罪の未然防止のためにも地域全体で子どもたちを守っていく必要があると考えております。留萌市としても地域ぐるみで子どもたちを見守ることにより、児童生徒が安心して登下校を行う姿を目指していく必要があり、市民の防犯意識を高め、地域が一丸となり防犯活動を行うことで、犯罪のない安全で安心な地域社会の実現にする必要があります。留萌市として防犯棟の町内会による維持管理や110番の家、防犯カメラの設置、スクールガードリーダーの配置にて防犯対策を進めております。子どもたちの安全対策として、地域ぐるみで子どもたちを見守ることにより、児童・生徒が安心して登下校することを目的とし、現在、イカのお寿司と呼ばれる、行かない、乗らない、大きな声で叫ぶ、すぐ逃げる、知らせるという標語を、留萌市小中学校高校生にも生活の決まりとして指導しており、徹底させることで、子どもたちだけでなく、親としても安心して留萌市で暮らすことができると思っております。そこで中項目1点目、地域連携。防犯対策には地域連携が非常に重要であると言われておりますが、現在留萌市では留萌市通学路安全協議会にて、交通安全だけでなく防犯防災の観点から安全の確保に取り組んでいるが、子どもの防犯といえば警視庁も推進している子ども110番の家活動であり、子どもが危険に遭遇したり困りごとがあるときに安心して立ち寄れる民間協力の拠点として、自治体や教育委員会等が中心となり、地域ボランティアによって活発に行われております。留萌では駆け込み110番、子ども110番萌ちゃんの家としてご協力いただいており、現在必要性は増す中で、全国的に急激に数が減少していると報道されております。子どもたちを守ることを目的として、地域の防犯力維持のために必要なシステムですけれども、留萌市においてこの取り組みの現状、協力いただいている企業、団体、民家の件数について伺いたいと思います。大項目2点目、2040年を見据えた地域医療。現在2040年頃の医療提供体制を見据え、新たな地域医療構想の検討が厚生労働省において進められております。方向性としては、地域の患者、要介護者を支えられる構想、連携、再編、集約化をイメージできる医療機関機能に着目した医療提供体制の構築、限られたマンパワーにおける効率的な医療の提供の実現が検討されております。構想が進む中で、全国的にも公立病院の経営状態の悪化が報道されており、また経営破綻する民間病院、存続が危ぶまれる公立病院と、医療に対する不安感が非常に強くなってきております。留萌市においても同様に、2月に留萌市立病院の病床削減、今年度、来年度と巨額の資金不足のニュースにより、市民が今後の地域医療に対して大きな不安を抱いております。団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になることで、医療および介護の需要が急増し、社会保障制度や医療介護体制に深刻な影響を及ぼすとされる2025年を迎え、その先に待ち受ける医療介護などの持続性が指摘される2040年問題に向けて、サステナブルな医療提供体制の確立が急務となります。留萌市に安心して住み続けるためにも、留萌市民のため、地域医療の核である留萌市立病院を守っていく必要があると思います。中項目1点目、留萌市立病院の経営力強化、機能強化についてです。現在診療報酬改定、燃料費や人件費増と、医療機関の経営状態は劇的に悪化しており、留萌管内においても例外ではありません。留萌市立病院に関しては、維持持続かつ安心安全な医療提供をするためにも、より健全な経営が求められております。持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドラインに基づいて策定された留萌市立病院経営強化プランに対しての今年度の結果に対して、解説者である市長の評価についてまず伺いたいと思います。また今後の市民の生活を守るために、経営改善推進事業債を発行し、より厳格な経営が必要とされております。地方公営企業法全部適用のメリットとして、 病院事業に民間の経営手法を導入することで収益の向上と経費削減を図るところにあります。そのために事業管理者は幅広く権利が付与されており、その範囲の中で経営改善のために従来の公立病院運営にないフレキシブルな発想が求められておりますが、事業管理者のお考えを伺います。以上、1回目の質問とさせていただきます。
答弁を求めます。市長。
宇川議員のご質問にお答えいたします。大項目2点目、2040年を見据えた地域医療として、中項目1点目、留萌市立病院の経営力強化、機能強化として留萌市立病院経営強化プランにおける今年度の取り組み状況に対する解説者である私の評価についてのご質問でございますが、コロナ禍のダメージが残る中、大学からの常勤医の派遣が縮小されるなど、留萌市立病院経営強化プランの策定段階から経営状況がより厳しさを増すことが見込まれ、複数年先の収支を 見通すことが非常に困難な状況であるとして、収支計画および数値目標については、令和6年度の単年度分として掲げ、令和7年度以降については、早期に経常収支黒字化に向けた取り組みを進めることとしてきたところでございます。しかしながら、入院、外来患者数ともにコロナ以前に回復せず、常勤医師の減少に伴い、出張医師にかかる経費が増加し、収支状況は悪化しているところでございます。医療を取り巻く経営環境の悪化は、留萌市立病院だけではなく、他の自治体病院や民間病院でも非常に厳しくなっていると聞いているところでございます。当病院においてもですね、経営改善に取り組んでいることは、私自身承知しておりますが、より一層の経営改善、経営強化に取り組んでいただき、私としても関係機関などに働きかけ、留萌市立病院を守っていきたいと思っているところでございます。以上です。
教育長。
宇川議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。第1項目1点目の子どもを守る地域防犯についての中で、中項目1点目、地域連携について、駆け込み110番、子ども110番の留萌市における取り組みの現状についてのご質問でございますが、子ども110番につきましては平成12年7月より開始され、ご賛同いただきました約4500件の企業、団体、個人宅に萌えちゃんステッカーを配布し、子どもたちが身の危険を感じた時の避難場所となる子ども110番としてご協力をいただいてきたところでございます。しかしながら平成28年以降につきましては、これら名簿の更新や整理が行われてきていない状況でございます。また現在行っている子どもたちを守る防犯活動を説明させていただきますが、学校、各学校や PTA による通学路の点検やパトロールの実施、防犯教室の開催、通学路における危険箇所を示した安全マップの作成、不審者情報の通知、青少年健全育成に関わる各団体との連携による各種防犯パトロールや啓発活動の実施、さらには留萌警察署や防犯協会に実施いただいております防犯パトロールや新入学児童に対する防犯ブザーなどの防犯グッズなどの配布、さらに児童センターでの防犯教室の開催など、地域の関係機関団体に連携 協力をいただきながら、子どもたちの安全安心のための防犯対策に現在取り組んでいるところでございます。以上です。
病院事業管理者。
宇川議員のご質問のうち、留萌市立病院に関する質問にお答えいたします。大項目2点目、2040年を見据えた地域医療として、中項目1点目、留萌市立病院の経営力強化、機能強化の中で、地方公営企業法の全部適用のメリットを生かし、事業管理者の権限の範囲内でフレキシブルな発想が求められるが、経営改善に向けての私の考えについてのご質問でございますが、令和6年3月策定の留萌市立病院経営強化プランの中で、経営黒字化に向けた具体的な取り組みを掲げてございますが、その中でもさまざまな病気の早期発見、早期治療はもちろん、病気そのものを予防することを目的とした健康診断や人間ドックにつきまして、病院独自の特色を発揮できるものと考えているところでございます。今年度は職員のアイデアから、検診項目のニーズと収益改善を目的に、職員検診において試験的に新たな項目を選択できるよう取り組み、分析を進めながら今後の検診項目に生かせるよう関係部署と検討しているところでございます。人間ドックにおきましては、市民ニーズに沿えるよう、当院で最大限可能な検査項目を駆使した4泊5日コースの検討を進め、早期に開始できるよう考えているところでございます。また子どもたちが放課後にも受診できるような診療体制といたしまして、定期受診されている子どもを対象に、予約制ではございますが、小児慢性疾患外来を開設する予定となってございます。季節性のワクチン接種に関しましても、診療時間を延長できないか院内において検討しているところでございます。今後におきましても、職員の柔軟な発想とアイデアに耳を傾け、院長をはじめ医師の協力を得ながら経営改善に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
宇川議員。
それでは、大項目1点目、中国民1点目の地域連携の方から、再質問させていただきます。まあ、今も現在も取り組みは行われているということですけれども、まあ約10年間更新されてなかったということなんですけれども、まあ、今住まれてない方だったりだとか、まあ、機能が、できてない可能性があるということで、まあ、留萌市小中高校生の生活の決まりにおいても、身の危険を感じたら子ども110番、駆け込み110番と、まあ、今記載しておられる現状がございます。そのため、まあ、留萌警察署はもちろんのことですね、団体、企業、町内会と協力いただいてですね、また再度ですね、令和の時代にこの110番の家の制度の再構築を行っていく必要があるのではないかと考えますけれども、教育長の考えをお聞かせください。
教育長。
子どもたちが身の危険を感じた場合に、迷わずに駆け込めて助けを求められる場所を確保するということについては、子どもたちや子育て世代の皆様に安全安心を感じてもらえる有効な取り組みであるというふうに考えております。しかしながら、制度の創設から約四半世紀が経過し、この間留萌市内においても人口減少、また住民の高齢化や空き家の増加、共働き世帯の増加のみならず、定年後も働き続ける方などが増加する中で、一方では見知らぬお宅に駆け込むことへの抵抗感を覚える方もいらっしゃるなど、地域における社会状況の変化や考え方も多様化しているというような状況を踏まえますと、本制度の見直しの検討が必要な時期に 来ているというふうに考えているところでございます。またこの見直しを検討する際には子どもたちに対する防犯という視点からだけではなくて、私としては昨今の社会状況の変化なども踏まえた地域全体における防犯対策という大きな視点での見直しが必要なんではないかというふうに考えてございます。以上です。
宇川議員。
局長おっしゃる通り、全体としての防犯という意識というのは非常に大切だと思います。子ども110番も進めていっていただけたらありがたいなと思ってるんですけど、これステッカーだけ配るだけではですね、なかなかこう分かりにくいんですね。今回この件もあって僕ちょっと歩いてみたんですけど、なかなか見つけられないなっていうふうに思ってまして、で留萌管内っていうのは駆け込み110番、例えばこれをですね地図にしてですね分かりやすくこう設置している自治体も多いわけですね。で今後取り組むのであればこうネットで周知するだったり一覧表、市民や子どもたちがこう認知できるような、仕組みを作っていただきたいなと思うんですけども、教育長の考えをお聞かせください。
教育長。
先ほど議員からも、ございましたが、これまでの取り組みの上では、ガソリンスタンドとかコンビニエンスとか郵便局、利用員などに、駆け込んでくださいというような、指導でした。それよりも具体的に駆け込めるような場所を地図で示して教えてあげた方が子どもたちにとってもやはり分かりやすいかなというふうに私も思いますので、まずは校区ごとにご協力をいただける企業と少しまた名簿の整理もできていない状況もあったので、再整理をかけた上でそれらをですねマップに落とし込んで子どもたちに配布するほかですね、ネットやスマホでも確認ができるようにですね、子どもたちや保護者の安心安全はもとよりですね地域の皆様にも広く周知していくことが必要だというふうに私も考えますので、ぜひこの点は進めてまいりたいというふうに思います。以上です。
宇川議員。
ぜひ進めていただきたい中で、児童センターではこう防犯教室だとか、それを開催されているということで先ほどご答弁いただいたんですけど、実際こうやって子どもが怖いという気持ちになったときにですね、これが実際機能するのかっていう話になるんですね。先ほどおっしゃった通り知らないところに入るということはやっぱり今の社会性としてちょっとそれはしちゃいけないよって育つ子も多いわけですから、その中でこうそういった対応訓練っていうのもきちんと行っていかなきゃいけないのではないかと考えますけども、教育長の考えをお聞かせ願います。
教育長。
はい、確かに議員おっしゃる通りですね、やはり普段からそういうことができていないと、なかなかいざという時にじゃあ防犯ブザーを持ってて本当に防犯ブザーが鳴らせるのかとかですね、実際にじゃあ大声を出せるのかとかですね、本当に走って駆け込むことができるのかだとかっていうところはやはり防災訓練のようにですね、やはり日頃からやはりそのような行動をとって、訓練をしていなければなかなか難しい部分もあるかと思います。昨年でしたか、警察署の協力なども得てですね、学校で、児童館の方に駆け込むような、訓練も一部ございましたけれども、それらのような訓練をですね、ちょっと学校もですねそれぞれの学校でできるような体制を考えていった方がいいなというふうに私も考えておりますので、取り組んでまいりたいというふうに思います。以上です。
宇川議員。
ぜひとも、取り組んでいただけたらなと思います。で今、通学路の点検ということも、今行っていただいているということで先ほど答弁いただいたんですけど、今共働きの世帯が増えてこう今地域の目が非常に減少してきているという現状があってですね、子どもが一人で歩くこう今世間では見守り空白地帯というふうに呼ばれているらしいんですけども、そういう一人で歩いてしまうちょっと、監視がない地域が出てきてしまうんですけども、留萌市においてこう見守り空白地帯への対応についてお伺いいたします。
教育長。
はい、 この運動が始まった当初もですね、ご賛同いただいてシールを貼っていただくことに協力をいただけるご家庭を、地図上に並べるとやはりこうそこがこう連帯して皆さん協力していただけない場所というかですね、なかなかそういう場所もあったというふうに認識しておりますので、先ほども私の答弁で企業参加賛同いただける企業と改めて見直してという答弁をさせていただきましたが、そういうことも含めてですね、そういう空白地帯が本当にないのかあるのか、あった場合にじゃあどうしたらいいのかということを含めてですね、今後見直しをかけてまいりたいというふうに思います。以上です。
宇川議員。
分かりました。これの解決策としてなんですけども、今札幌市とかでは町内会だとかの協力を受けながら防犯カメラの設置っていうのが非常に効果的で、抑止力があるというふうに言われております。留萌市でも防犯カメラの取り組み進めてると思うんですけども、こういったカメラについてですね、女性の検討はできないか、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
防犯カメラについてのご質問でございますが、留萌市においてはですね、現在公共施設であったり、それぞれ店舗であったり、また防犯協会さんが積極的にこのカメラについて取り組みをしていただいているという状況です。本来、子どもたちが通える場所に、その空白といわれる場所に防犯カメラの設置というのは必要だとは認識をしております。その中で、各自治体においても進めているところがあるというふうに聞いておりますので、もう少しちょっと勉強させていただきながら積極的に取り組んでいただけるところ、特に、昨今の町内会の事情も含まれて、女性というのも考えていければというふうに思っているところです。以上です。
深川議員。
分かりました。ぜひとも進めていただけたらなと思います。続きまして大項目2点目、2040年を見据えた地域医療について、中項目1点目、について再質問させていただきます。経営強化プランについて市長に評価をいただきました。非常に厳しい状態であるということは、理解しております。で、先ほどおっしゃってた通り、複数年見通せないため、単年度分の、予算をですね、示していたわけですけども、やっぱり初年度から数値を大きく下回る実績となってきているのではないかなと思います。で、現在留萌市立病院の説明ではですね、今年度、8億円の資金不足であったり、経営改善事業債推進事業債を発行しない場合11億円来年度見込まれるのではないかというお話だったんですけども、地方公益業法の適用ということで、事業管理者に権限というものはあるのかもしれませんけども、経営状態がある程度把握できてたとは僕思うんですけども、その中でですね、現状をですね、打開するような経営改善の取り組みが全くなかったとは言いませんけども、なかなか少し少なかったんじゃないかなと思うんですけど、なぜ留萌市としてももっと早い段階から経営改善に取り組まなかったのか、解説者である市長に、お伺いさせていただきます。
市長。
まずはですね、この経営計画につきましては、国の方針が定まってくるのが若干遅かったというのがまず1点、あります。ただ宇川議員おっしゃる通り、その中で、経営状態が悪化している状況というのは十分承知をしておりましたので、私としては総務省に足を運び、国のさまざまな知恵をお借りしながら、なんとかこの留萌市だけじゃなくて公立病院の経営の安定化というのを検討していただきたいということで、お話をさせてはいただいております。その中で最終的に総務省が出してきたのがこの事業債だというふうに 私は承知しているところですが、まあ、なかなかその総務省だけじゃなくて、やはり厚労省の医師対策というのも本当に必要になってくるというふうに思います。まあ、病院の方からもお話があろうかと思いますが、やはりこの医師の偏在という部分で、まあ、非常にその留萌市の数値の取り扱いが、まあ、私どもとしてもちょっと不満があったという部分についても、お話をさせて、北海道にもお話をさせていただいているんですけども、この4万人という管内の、二次医療圏域の中で、やはり留萌市立病院と羽幌道立病院があるという、この状態の中で、医師の偏在数値というのが、まあ、離島もカウントは1位なんで、まあ、100分の100、まあ、要するに1位ですよね。だから数字としてはカウントが上がってしまうという状況もあって、本当に地域の実態を、総務省厚労省に話 をして聞いていただくということが、まあ、必要だということと、数値的には2年前だったりするということも含めてですね、まあ、私としては今までそういう取り組みはしてきた。ただそれとやはり同時にうまくこう運営がいくという状況じゃなくて、どうしても立ち遅れていくという状況になっているのが現状だというふうに把握しているところです。
宇川議員。
まあ、今市長からあった多分留萌区域の地域医療構想調整会議か何かでその話が出たと思っております。で、まあ、なかなか厳しい現状、まあ、総務省に訴えていただいて、まあ、でも事業債といっても、まあ、基本的には、まあ、先延ばしにするものでございますので、まあ、まあ、経営強化プランにおいては令和7年度以降は、まあ、市長部局と、協議しながらですね、経営収支黒字に向けた取り組みを進めるとありますが、まあ、今言った通り事業債だと根本的な費用行動って全く変わらないものでございますの で2月27日付の毎日新聞の記事において、まあ、市として経費削減を市長はやるというふうに、新聞の記事に書いてありましたけど、まあ、補修費用などは今回、予算の方でも見直していってるようですけども、具体的にどのようなこう経費の削減策を行うように考えているのか、解説者である市長にお伺いさせていただきます。
市長。
まあ、経費の削減、ということが、これはまずは一般的に収入が落ちると支出を抑えるという一般的な手法に基づいてちょっとお話をさせていただきました。まあ、しかしながら病院の経営というのはやはり病床数を抱える問題、そこに当然人が配置されるということがありますから、まあ、今回ちょうどそのタイミングでは病床削減というお話があったということで、経費の削減という意味では大きな部分というのはやはり病床の削減になろうかというふうに考えているところです。
宇川議員。
わかりました。ですね、先日なんですけど札幌で厚生労働省の保健局の医療課長のお話を聞く機会が実はございまして、やっぱりこの先ほど市長がおっしゃってた通り、この管内4万人程度のこう二次医療圏というのは、まあ、非常に厳しい、で国としてもまあ課題として厚生労働省も考えておられるという、ご答弁でした。もう留萌市こう人口1万8000規模の自治体でこう公立病院というものを支えていくことが非常に厳しくなってきている、ように僕は感じております。で留萌市だけでも悩む問題じゃなくて、僕はもう留萌管内のこう自治体でこう2040年だとかもう先見えないです、2030年、を見据えてですね、管内のこう地域医療についてこう考えなきゃいけない。でそれをさっき言った通り、こう留萌区域地域医療構想調整会議などでこう話し合いはされてるのかもしれませんけども、そのやっぱりまあ各管内の首長とですね、こう協議するテーブルっていうものが必要になってきてるんではないかと考えますけども、市長の考えをお聞かせ願います。
市長。
まあ管内の実態も含めてですね、まあ、それぞれの町で、診療所を抱えている、クリニックを抱えているという状況で、まあ、それぞれ町が負担する部分というのは非常に大きい。で、まあ、そのそれぞれの クリニック診療所で抱えてた人方が次の2次医療の2次 の, 病院でまたさらなる高度な治療を受けるというのが今 の, 流れになってます。まあ、その中でご承知の通り、救急医療、小児産科救急というこの3つに対して今管内からは負担金をいただいているという状況になってます。まあ、病院の関係につきましては町村会などの集まりを通して状況の報告をさせていただきながらそれぞれが抱える問題をいろいろお話はさせていただきますが、まあ、なかなかそこで全体で抱えるという問題というのはこれはまた大きな問題ですから、まあ、私どもとしては北海道同立病院を持っている北海道さんとやはり協議を進めていきながら管内の広域的な病院の運営というのはお話をしていくべきだというふうに思っているところです。
深川議員。
わかりました。まあ、今二次医療圏というお話があったわけですけども、まあ、それぞれ一次医療圏を抱えているわけですけども、まあ、先ほどから主張おっしゃっている通り、まあ、留萌管内には同立羽幌病院がございます。でこれって救急告示医療機関で地域センター病院として、まあ、今一般91床で運用が45床なわけですけども、留萌市立と同じような機能を持ち合わせているわけで、留萌管内というのは、療養病棟が少ないということが今課題だとして言われておりますけども、で、まあ、この二次医療圏においてですね、収益面でもこうやっぱり機能分化をさせていかないと、こう住み分けしていかないとですね、まあ利益にならない部分があってですね、今後この機能分化に関してですね、どうとですね、今協議をどのように行われているのか、お聞かせ願います。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。具体的なですね、今検討というのは進めてはいないんですけれども、道の病院局の方からは、同立羽幌病院と留萌市立病院の、まあ、それぞれの役割というかですね、そのような機能分担的なものも含めた中での協議を一度させてほしいという申し入れはございます。まだその会については開催されておりませんけれども、再度道の病院局の方にはですね、その開催に向けてこちらの方からまた申し入れはしていきたいと思っております。
深川議員。
わかりました。ぜひとも進めていただきたいと思います。で、まあ、今回のペットの削減であったりだとか、市民の方々は新聞だとかネットの記事でこう情報を得ているわけですけども、まあ、公立病院の経営強化ガイドライン第4の1におきましてですね、経営強化プラン、策定後に議会住民の理解を得るだけでなく、策定の各段階において適宜適切な説明を行い、十分な理解を得るように努めると、まあ、努力義務ですけどもございます。で、昨今昨年ですね、留萌市立病院のクラウドファンディングがございましたけど、市内外から留萌の命と健康を守ってもらいたいと1693万6000円もの寄付を、頂戴して、この思いってのをこう大切にしていかなきゃいけないんではないかなというふうに僕もすごく強く思ってるんですけども、でその中でやっぱり市民の声に耳を傾ける機会というものが必要ではないかと考えます。市民はどういうものを望んでいるのか、やっぱり市民を含めた協議の場が必要ではないかと考えておりますが、市長の見解をお聞かせ願います。
市長。
市民との協議ということで、お題目をこれというふうに決めてやってる市民会議というのはなかなか私を交えてやるというのはないというか、直接的な部分は所管の方でやはり具体的な問題についてはやっていくようにしながら、その中で意見を聞いてそれをどう姿勢に反映していくかということになろうかというふうには私は考えております。今後必要なものについてはやはり懇談をしていくというのは当然市民の意見を聞くというのは必要だというふうに考えているところです。
深川議員。
ですね、 まあ、来年度もまあ巨額の収支不足が見込まれて、まあ、経営推進改善債を発行するわけですけども、令和7年、8年、9年と経営改善に取り組む公立病院の資金繰りを支援するという目的で発行できるわけですけども、まあ、なかなか3カ年発行となれば、大変厳しい状態となると考えております。で、その中でですね、まあ、近隣の、自治体においては、私立病院の経営悪化を受けて、市民生活を守るために駅前の開発を一時停止したり、他の自治体では職員の給与削減まで検討されているということでした。やはりまあ市民のために留萌市立病院守っていくと市長もおっしゃっていただいてますから、留萌市もこのように最優先にして取り組む課題であると、私は考えておりますが、留萌市も、他の自治体同様に市全体を含めたこう再建計画というものは考えれないのか、市長の見解をお聞きします。
市長。
私としてはですね、当然クレダ資金という問題がありますから、今議員がおっしゃっているようなお話というのは当然所管の私立病院と協議をしていかなきゃならないというか、今までも、まあ、そういう話をしているという状況です。ただこの累積の赤字がですね、毎年続くようであれば非常に厳しい、過去にまた同じような状況があったところに戻る状況になりかねない、状況ですから、まあ、非常に今年度という来年度の重要案件というふうに私は受け止めておりますし、そのことに関して、努力を努めていかなきゃならないというふうに考えているところです。
宇川議員。
分かりました。少し質問を変えさせていただきたいと思います。で、先ほど、まあ、事業管理者の、まあ、経営に関するお考えについてお伺いしましたけどもですね、まあ、この厳しい状況下で留萌市立病院のこの機能を維持していただいているのは事業管理者相当多分ご苦労あるんじゃないかなというふうに、僕は考えております。で、しかしですね、24年度の予算ベースで今資金不足率 21.2% の予測となっております。で、経営改善化基準の 20% は回る場合、こう経営改善化計画を作る必要が出てくるわけですけども、で、まあ、例えば決算で 20% 下回ってもですね、その、その準じたものをこう今後作成していく予定があるのかお聞かせ願います。
病院事業管理者。
お答えいたします。まずは今宇川議員が言われた通りですね、20% 下回っていると作成することはないんですけれども、いずれに示してもこの今の経営強化プランですね、こちらの方の中身につきましては、まあ、病床数につきましてもそうですし、予定患者数なんかもですね、見直していかなければならないというふうに考えておりますし、また事業計画記載を借りる場合につきましても、ある程度 その経営改善ということは見込んでいかなければなりませんので、準じたような計画と改善計画というものは作成していかなければならないというのは考えてございます。
宇川議員。
分かりました。その中で、まあ、経営強化ということで、まあ、先ほど、事業管理者の方から、まあ、早期発見早期治療に、ついて取り組んでいくというお話があったわけですけれども、なかなか、まあ、今私立病院で従前できていたのにできなくなった機能、例えば地域包括ケア病床であったりだとか、まあ、検診の胃カメラであったりだとか、またゼロだったものを生み出そうとして、まあ、脳外科の手術だったりだとか、こういった部分のですね、地域のこう医療機能を向上させる取り組みというものを、まあ、行っていっていただきたいなと思っているわけですけど、今今年度の現状を、進捗も含めて教えていただいてもよろしいでしょうか。
病院事業管理者。
お答えいたします。まず胃カメラですね、カメラに関しましてはこの4月から再開しまして、検診の方にはですね、取り入れていきたいというふうに考えてございます。また地域包括ケア病床につきましては、今度100、200床を切るということで150以下ですので、まあ、病棟単位でなくても開設できるということですので、まあ、今後適宜条件が整った中ではですね、検討はしていきたいというふうには考えてございます。 あと、入院患者さんのですね、要するにリハビリの関係なんですけれども、こちらにつきましても、まずは月2回という形でですね、土曜のリハビリというものを開始していきたいと、これで収益的にどの程度というあれはあるんですけれども、いわゆるその患者さんの、機能の低下を防いでいくという部分では、市民に対する医療サービスの向上につながっていくだろうというふうには考えてございます。
宇川議員。
ぜひとも、医療機能向上に向けて取り組んでいただきたいと思います。で、今いろいろお聞きしましたけれども、やっぱり今、病院の職員っていうのは日頃、業務を行ってもですね、やっぱり事業管理者だとかがですね、こう経営改善のこう道筋を作っていっていただかないとダメだなと僕考えておりましてですね、公立病院の経営強化ガイドラインにおきましてもですね、病院事業本体の職員だけじゃなくてですね、事務職員、っていうところの、業務っていうものが経営にすごくインパクトを与えるというふうに言われております。だから例えばコンサルを入れるとか外部人材を使うだとか、こう専門専門性を持った職員の育成研修、こういったものが今求められておりますけど、こういった取り組みは今後あるのか、事業管理者に お伺いいたします。
病院事業管理者。
お答えいたします。職員向けのですね、研修につきましては、もう今年度まず導入させていただきました。これも引き続きやってまいりたいというふうに考えてございます。あと、総務省のですね、アドバイザーにつきましても引き続き、来ていただいて、改善へ向けた助言をいただく予定ではございます。またさらに、やはり医師の協力というものが非常に大きい、医療報酬を上げていくためにはですね、それで私の方もですね、今いる常勤の先生方を一人一人とヒアリングをさせていただきまして、今のこの厳しい経営状況ということで、なんとか医師のご協力をいただきたいということを強く、お願いしまして、おかげさまで先生方皆さん前向きに協力させていただくというような、返事をいただいておりますので、また4月以降新たな先生が来られたときにはですね、引き続きそのようなお話をさせていただきたいというふうに考えてございます。また事務職員につきましても、やはり病院の経営というか収益を上げるために引っ張っていくのは、やっぱり事務方がのいろいろな情報ですとかものが必要になってまいりますので、それらを出していただいて、そこに医師が協力をいただくという構図、さらには、医療職もそこに追随していくというような形でですね、今まで200床以上で取れなかった診療報酬というのが、150以下ということで、新たにまた出来高で取れる部分もございますので、これらも含めて医師の協力を最大限いただいて、収益改善につなげていきたいというふうに考えてございます。
宇川議員。
医師の協力というのは非常に大事なことだと思っております。で、今、病院経営の方針の舵取りを事業管理者やっていただいているわけですけど、今回ベッドを削減することで、院内において皆さんこういろんな配置転換だったりだとか、スタッフの混乱っていうものを招く可能性が非常に高いんではないかと僕は予測しております。で、医療の質を守ることは市民を守ることにつながります、ね、非常に大切であると思うんですけど、やっぱり今事業管理者おっしゃった通り、働いている職員を大切にしていかなくてはいけないなというふうに僕は思っています。で、その中でですね、こう今も、今のお話もそうだったんですけど、こう事業管理者としてこう職員のこうそういった今中が揺れる中で士気を高める行為っていうのはどのように行っていくのか、事業管理者にお伺いさせていただきます。
病院事業管理者。
お答えいたします。まずはこの病床削減に関しまして、やはりスタッフの不安というか、そういうものはあったのは事実でございます。ここに関しましては、病院長の方からですね、やはりこの削減をした上で今後どのような形で、この留萌市立病院を向かっていくのかというようなことで、職員向けにコメントを出していただいております。またさまざまなですね、資格 医療職ですのでいろんな資格があったり、またスキルアップするための研修ですとか、そういうものにもですね、積極的に、参加できるような、体制等は構築していってですね、少しでもそういうことを取ったことが生かしていけるような職場づくりは進めていきたいと思っております。さらに先ほど市長の方の質問でございましたけれども、今のこの留萌市立病院の病床削減した中で、さらにはこの今ある医療資源を最大限に生かしながら、今後どういうふうに市立病院が市民に医療サービスを提供していくのか、また市民が留萌市立病院に対してある程度の理解をいただくと、この今のこの限られた医療資源で提供していくものに対して市民にも理解をもらうという意味でですね、この新年度は市民向けの地域を回りながら住民の説明会というか、そのようなものを委員長トップにしながら開催していきたいと思います。そういうことを受けながら、市民と当院の距離を少しでも短くしてですね、職員一人一人も働きやすい環境につながっていくのではないかなというふうに考えてございます。
深川議員。
素晴らしい、そういう地域住民に説明という素晴らしい取り組みだと思いますので、ぜひとも進めていただきたいなと思います。で、先ほど申しました通り、他の自治体では経営状態の厳しさから給与削減案まで実は出てきてしまっているような状態、確かに留萌市立病院もですね、職員給与比率、見込みですけど 72.5% という非常に高くなっているのは事実でございます。しかしこの留萌管内というのは医療の担い手がなかなか少ないという、この先ほどおっしゃっていた留萌市医療資源というものをですね、非常に大切にしていかなきゃいけない人材ですね。でその中でですね、職員の給与も含めたですけども待遇面っていうのを維持していくってことは非常に大切ではないかなと、この厳しい状況下でも、やっぱりその代わり職員一人一人がですね、今までよりも経営状態に目を向けて意識していって、改善に取り組んでいただく、体制っていうのは非常に大事だと思うんですけども、事業管理者にその権限が付与されているわけですけども、今後職員の給与の待遇に関してどのように考えているか、事業管理者のお考えをお聞かせ願います。
病院事業管理者。
お答えいたします。まずは医療職の確保ということは、地域医療を守っていくではこれは十分重要なことでございます。また今回、昨年度のですね、診療報酬改定の中で、要するに給料を医療職の給料を上げることによって、新たな加算が収益として入ってきてございますので、これを単純に給料を下げるということであって、その加算の方が今度入ってこなくなる、もしくは返還を求められるということもございますので、今の段階ではその給料削減というのが完全な改善策につながるものではないというふうには考えてございますし、また院内でも一応その人件費の関係の検討も上の方でですね、させていただいた中ではございますけれども、医師も含めた中での、検討の中では、やはりまずその人件費というものに関しては、やはり賛同できないだろうという、賛同できないという、お話もございましたし、まずはその、今いるスタッフを活用しながらですね、新たな収益を生み出していくということが、最優先であると、その中で先ほども申し上げたとおり、医師も協力は惜しまないということでいただいておりますので、まずはそちらの方でですね、経営改善の方を進めていこうという考えでいるところです。
深川議員。
一応僕の、確認のためなんです、ベースアップ評価料ということで加算を取ってらっしゃると思うんですけど、令和6年度 2.5%、 令和7年度 2% の、上昇を求められているわけですけども、それに関しては行うのかどうなのか事業管理者確認させてください。
病院事業管理者。
基本的にはですね、地方公務員ということですので、国交準拠の形ですので、人事院勧告を参考にしてですね、挙げておりますので、現段階では、そのような形は取り扱っていくというふうには考えてございます。
深川議員。
わかりました。今医者の、
お医者さんの協力も得ながらですね、まあ、経営改善に臨むということですけども、まあ機能面でなんですけども、まあ、新たな地域医療構想においてもですね、2040年を見据えてこう在宅医療の需要が非常に高まるのではないかと予測されております。で、北海道医療計画留萌地域推進方針においてもですね、在宅医療を提供する病院訪問看護ステーションの充実が必要であるというふうにされております。で、留萌市立病院の理念というのは地域に根ざした信頼される病院を目指すということでですね、在宅医療に関しても理念の趣旨としての記載がございます。で、まあ、医師確保っていうのが最優先になると思うんですけども、まあ、機能強化のためにこう訪問看護であったり在宅医療、まあ、昔やってましたけどこういったものの、再開の可能性というのがあるのか事業管理者にお伺いさせていただきます。
病院事業管理者。
お答えいたします。在宅医療に関しましては、必要性はあると十分認識しているところでございます。まあ、過去にはですね、在宅療養支援診療所ということで、運営の方はさせていただいておりましたが、こちらはあの医師がもう専属の医師が必要ということで、なかなかその開設については難しい、今の段階では難しいところはございますが、まあ、訪問看護につき、まあ、訪問看護につきましてはですね、まあ、あの可能性としてはあるのかなというふうには考えてございます。まあ、ただあの収益的なことを考えますと、訪問看護ということに関してじゃあどれだけ収益が上がるんだということはあまりその大きな収益増ということは見込めないんですけれども、ただやはりあの今後在宅の方をたくさん見ておくということについて今後のその患者さんをつなげておくという、まあ入院患者さんにつないでいくですとかそういう部分では十分必要性はあるなというふうには考えてございまして、まあ在宅という分野に関しましてはですね、院内としましても必要性があると認識して、まあ、検討は続けていこうと考えてございます。
宇川議員。
ありがとうございます。で、まあ、市政執行方針にもありましたけれども、まあ、市長として市民が安心して暮らせる街っていうものを、まあ、市民というものは切に願っているのではないかと思います。本当に先ほどから申します通り全国各地、まあ、公立病院経営悪化という報道が、されておりまして、まあ、民間病院も市長もおっしゃってた通りかなり厳しい状態にあるということで、聞いております。で、留萌管内においてはですね、まあ、同じ規模の病院がなく本当に留萌市立病院が最後の砦となっております。で、医療というものは本当に水と電気と同じような、まあ、インフラだと僕は考えておりましてですね、で、それが、提供される当たり前に提供されるものがこう揺らいでるような事態で、留萌管内においてこうまず留萌市立病院をこうどのように守っていくのか再度、解説者である市長の思いをお聞かせください。
市長。
まあ、あの先ほどもお答えをさせていただいておりますが、まあ、私としてできることというのはやはりこう、まあ、若干限られている部分もあろうかなというふうに思います。まあ、現状として、医師の確保というのは本当に、大事なことですけども、まあ、それぞれ大学病院等でのお話を聞いても、まあ、大学病院等に医師がいないという状況になっている。まあ、このことがやはり北海道であり厚生労働省国がどう受け止めて、やはりこう医師の偏在というのをどうなくしていくのか、まあ、このことに対してやはりあの私としてはまあこれからも厚労省などにお話をしていきながら地域の医療をどう守っていくのか守っていけるのかというのをやはり考え進めていかなきゃならないというふうに思っているところです。
1番宇川議員の質問を終わります。